皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は日本経済新聞社静岡支局長の松野哲郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。日経新聞社の松野です。
それではお話を伺う前に、日本経済新聞社静岡支局長の松野哲郎さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。松野哲郎さんは昭和35年の生まれで、埼玉県のご出身です。東京大学をご卒業後、昭和60年、日本経済新聞社へ入社。経済部、マニラ支局長、経済解説部などを経て、昨年3月、静岡支局長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。松野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
今、紹介を聞いておりますと、埼玉県のご出身ということで、はい、埼玉はどちらですか。
生まれはですね、上福岡っていうところなんですけれども。
東上線かないからですか。
そうなんです。東上線の上福岡なんですけれどもね、上野大団地という、私が生まれた昭和35年に完成した、有名な、関東では有名な団地があるんですね。西東京のひばりが丘団地ですとか、いくつか当時団地の時代で、有名な団地があるんですけれどもね、私の両親が愛媛県の出身でございますので、東京に出てきてですね、結婚して、そちらの団地に住んでおりました。
なんか子供さんの頃はね、アフリカにおられたこともあったっていうんですけど、
はい、私の父がですね、まあ技術屋さんだったんですね。で、まあ土木工学の技術があったもんですから、当時ナイジェリアっていうところのラゴス大学というところで、まあ、ハイウェイの作り方ですとか、橋の架け方ですとかね、そういう技術を教えてくれというので、先生としてナイジェリアに赴任いたしましてですね、私が3歳の頃から6歳の頃まで、ナイジェリアにおりました。
あ、そうですか。それとアフリカの当時のですね、情景とかですね、風景とか思い出というのはある程度残っておられる。
断片的に残っていて、まあそれは私の原風景なんですけれども、例えば庭にはですね、大きなアリ塚があって、うん、私がスコップでそのアリを退治しに行くんですね。そうすると向こうのアリ強くて、ボロボロに噛まれてですね、泣きながらこう戻ってきた思い出ですとか、あるいはその、お手伝いをする男性が、うちの庭に小屋を建てて住んでるんですけれどもね、そこを遊びに行って、ネズミ捕りっていうのを発見してびっくりした記憶ですとかね。
ネズミ捕ってどうするんですか。
それをですね、やっつけるために捕るんじゃなくて、自分で食べるためにネズミを取るって言うんですね。驚きました。
すごい話ですね。ちょっと今の日本人じゃとても考えられませんね。
そうですね。
まあ要するに ODA 関係の一環みたいな形で言われてたということですか。はいはい、でまあ日本へ帰ってこられて、小中高等学校はずっと日本で。
はい、そうですね。はい、大学まで、ずっと日本です。
大学は東京大学の文学部ですか。
はい、そうです。
専攻は何をやりますか。
フランス文学を専攻しましてですね、卒業させていただいたんですけれども、あんまり私ね、何学科を卒業するっていうのをね、人に言わないようにしてるんです。というのは、東大の出たら、きっとフランス語ペラペラなんだろうとみんな思うじゃないですか。
思ってます、
ね。ところが私が普通文化行ったのは、悪い同級生に騙されましてですね、東大行ってね、卒業するの大変だと思ってるかもしれないけど、普通文化に行けばね、 みんな好きなことを好き勝手やってる学科だから勉強しなくても卒業できるぞと言われて騙されて普通文会を専攻したという歴史でございます。
お母様ってどんな方だったんですか？
私の母はですね、外国大好きの人間なんですね。今でも70過ぎて、年に一遍ぐらいは海外、一人旅とかをしてるんですけれども、
一人旅、
抵抗がないんですね。英語も大好きでずっと英語勉強 してましたね。はい。
まあ、今で飛んでる女性だった。
飛んでるかどうかは分かりませんけれども、外国志向が非常に強い女性だったんだと思いますね。
まあ、そのあたりね、お父様の影響とかお母様の影響とか、まあ、アフリカが原風景がね、あるというふうなことなんですけれども、そういうものがそのジャーナリストになろうというふうな一つのきっかけっていうかね、なったんでしょうかね。
それは間違いなくあったと思いますね。私の父はナイジェリアの後もですね、今度はインドネシアと深い関係を深く関わったりですね、してるんですけれども、まあ、それも援助という立場なんですけれどもね、そういう途上国志向みたいなのがありましてですね、私が日経新聞社入った時は、いずれはですね、途上国の特派員になりたいと。今は特派員っていう言葉使わないんですけれども、当時は海外で、記事を書く記者というのは特派員と呼ばれてましたね。特派員、途上国の特派員になりたいんだというふうに思って、いろいろ先輩とかにですね、叩かれながらもですね、頑張ってきたということですね。
1985年というから昭和60年ですかね。
はい、そうです。
に日本経済新聞社に入って、
はい、一番振り出しはですね、整理部っていう部にいたんですけれどもね、そこはその新聞の見出しを
作ったり、
つけたり、はい、レイアウトしたりする、そういう、紙面編集をする部だったんですけれどもね、その整理部にいるときにですね、海外留学というのは結構盛んにありましてですね、まあ、バブルだったんですね。会社も金があったんで、じゃあ社員をですね、海外で教育してやろうってんで、私も手を挙げましてアメリカに1年行きました。で、戻ってきてからですね、経済部で金融をやったりですね、霞が関役人の取材をしたりですね、まあ、それから札幌にもいましたかね。なんで札幌行ったかというと、それは当時北海道拓殖銀行という、もう私が行った時危ない銀行と言われて、実際その後経営破綻しちゃうんですけれどもね、拓銀の報道をしろということで、札幌に行ったりですとかね、しました。で、まあ、その後、まあ、念願かなってですね、国際部マニラ支局と行かしてもらってですね、まあ、非常に今入社した時の、初心を貫徹できたんで良かったなというふうにその当時は思ってましたね。
そのさっき整理部におられた頃、アメリカ留学って、アメリカはどちらにおられたんですか？
ボストンのハーバード大学の大学院に、まあ、研究生として、おりました。
ビジネススクールとかなんかそういうところに行かれたの？
いや、いわゆるですね、政治ポリティカルサイエンスって言いましてね、政治学科ですね、そこに席を置いてましたけれども、研究生ですから、特にこう学位を取ったりとかね、必死に勉強するっていうことはなかった、悪い学生でございました。
いやいや、で普通文を専攻されてね、フランス文学で、それからアメリカで英語をブラッシュアップして、大したもんですね。
アメリカに行った時はですね、もっと英語ができれば楽しいだろうにと思いましたけれどもね。
でもそれから帰ってきて経済部札幌支社ですか、また札幌支社っていうのは、まあ、寒いところって言っちゃ悪いんですけどね、今冬ですから寒いですけどね、なんかああいう転勤っていうのはどうなんですか？ある程度本人の志望みたいなことを聞くんですか、聞かない？全く、
ですね、まあ大体希望してもそれが叶わないですね。いろんな事情で人事は玉突きで決まってきますからね。まあ当時は先ほど申し上げましたように宅銀問題、金融問題があったんで、じゃあ経済部から誰か人を出せと。で、ちょうどいろんな入社年次のこととか考えて、候補が3人いて、たまたま私に、行けと事例が降りたということで。北海道ってやっぱり北の大地ですからね。
そうですね。
全然違う価値観で素晴らしい人々、 まあ、食も素晴らしいですし、自然も素晴らしいですしね、まあ、素晴らしいものを一度いっぱい体験させていただきました。
それからなんかマニラ支局へ行かれたと、
はいはい、
マニラ支局は何年ぐらいおられたんですか、支局長として。
はい、3年おりました。
あ、3年
も。先ほど人事は希望しても叶わないって、申し上げましたけれどもね、まあ唯一叶ったのはこのマニラ支局長でしょうかね。やっぱりアメリカに留学しましたから、英語を使える国がいいかなと、で途上国いいなっていうと選択肢限られてきますよね。でちょうどマニラが開くっていうんで、あ、行きたいなっていうことで手を挙げましたね。
だけどそのマニラの英語っていうのはビジョンイングリッシュっていうんですか、なんかあんまりよくわからないっていうか。
いや、フィリピン人の喋る英語はとてもわかりやすいと思いますよ。
日本人にはわかりやすい、
日本人にわかりやすいですし、でしかも教育を受けた人は完璧な英語を喋りますから。
あ、ね、そうですか。私の知人にそのマニラ大学に留学したっていう女性がいますけれどもね、はいはいはい、帰ってきてやっぱり訛りが、英語のそのままにフィリピンの訛りが抜けなくてしばらく苦労したなんて言ってましたけどね。
ああ、それはあるかもしれませんね。
そうですか。まあ、いい経験をいろいろされたですね。
爽やか談話室は日本経済新聞社静岡支局長の松野哲郎さんをお招きしています。
マニラにそのおられた頃、なんか政治的な問題とか事件とかそういうふうなのは何かあったんでしょうか、大きなことは。
そうですね、政権転覆っていうのがありましてですね、当時エストラーダ大統領っていう大統領が
ね
俳優出身のね大統領がいたんですけれども、いろいろこう不正をしましてですね、
そうらしいですね、
反対運動が盛り上がってですね、で、ピープルパワー2っていうんですけれども、エストラーダ政権に反対する人々がですね、こうデモをしましてですね、で最後は軍隊が動きましてですね、結局エストラダ大統領はステップダウン、辞任せざるをなくなりまして、今の、まあ、アロヨ大統領の時代になったということでございますね。
まあ、その辺は喋ればいろいろいっぱいあるんでしょうけどね、うんうんうん、ちょっと聞いてる時間がないんですけど、しかし一つのフィリピンの大きなドラスティックな変化のね、一時期を体験されたっていうのはすごいなと思ったんですよね。きっとやっぱりジャーナリストっていうのはその世界社会いろんなところの動きっていうもの、変化をね、ダイナミックな変化をその捉えて、それを的確にね、まあ、読者に知らせるっていう役割でしょ、
はい、
これすごい何て言いますか、充実感っていうかね、使命感みたいなものがあるんですよね、きっとね。
まあそうですね、ただその時々、全体像が見えなくなってくる懸念ってのありますよね。まあ、唯我独尊って言うんですかね。わからないままですね、なんとなくこう、自分の特定の取材先の意向に振り回されて、記事を書いちゃったりするリスクが絶えずつきまといますよね。それは絶えず、やっぱり相手と一定の距離を置きながらですね、取材していかないと、丸め込まれちゃうかもしれませんしね。
ただ、まあ、全体として見るとね、日本経済新聞っていうのは、まあ、全て その社会経済の動きっていうのを、まあ、控えめって言いますかね、ものすごくそのセンセーショナルにその報道するんじゃなくて、控えめにこう全体の編集方針としてね、そういうものが底辺に流れてるのかなって感じするんですけど、それはどうなんでしょう。
やはり中立公正な立場で、事実を読者の皆さんに提供する。で あんまりね、最初からこう解説加えちゃうともう事実じゃなくなっちゃいますから、とりあえず事実を提供して、それを読者の皆さんにやっぱり、判断してもらうということが重要かなというふうに思ってますね。
まあ、そういう意味で、まあ、経済界とかね、そういう人たちは、まあ、経済新聞、日経に対するその信頼感というのはね、まあ、よく強いし、だからそういう意味では比較的読者層っていうのはね、中立公正な立場で存在するんじゃないですかね。
おかげさまで、素晴らしい読者の方々に恵まれてるなと思いますね。
発行部数も結構多くなってるんじゃないですか。
そうですね、今300万部ほど出ておりまして、まあ、こういう経済環境ですからね、現時点でそう大きく増えてるとかいうことはなくて、
ね、
まあ、横ばいで来てるっていう感じではございますけれども、まあ、一つ気になることはですね、若い人がね、 新聞、本も読まないし、雑誌も読まないし、まあ、要は活字離れですわね。私、静岡に来てですね、衝撃的な体験をしたんですけれども、うん、ある大学で、新聞の読み方という、日経新聞の読み方というね、まあ、講義をしたんですね。頼まれましてね。で、その時、講義の前に、メインの情報ソースとして新聞を活用している人を手を挙げてくださいと100人ほどの学生の前で尋ねました。新聞を活用している人はね、3人でした。あとはテレビとネット、雑誌ももう数名でしたね。そういう状況でございまして、これはいかんなと思いましたね。
まあ、最近ではね、小学校でも読書の時間っていうのは必ず、ね、授業の前にね、はい、10分間ぐらい設けて、その好きな本を読ませるとかね、うんうんうん、まあ、活字離れがしないようにということはやってる学校が多くなってるようですけどね、うん、まあ、いずれにしろやっぱり活字っていうものはやっぱり人間にとって非常に重要じゃないかっていうふうに思いますけどね。
そうですね。これ物の考え方なんですけれども、例えばね、活字は読んでないかもしれないけれども、ネットで文字は読んでるんですよね、実はね。だから、そのいつまでもね、印刷された文字にやっぱり新聞もこだわってはいられないんだろうなと思いますよね。うん、
そうすると、まあ、いわゆる新聞とそのネットとの融合って言いますかね、うんうんうん、そういうふうなこともお考えになってるんですか？
これは私が考えてるというよりは、うちの本社の、専門家が、まあ、考えてることですけれども、この春ですね、3月下旬なんですけれども、日経新聞の電子版というのをね、出そうかというふうにしてますね。それは、有料で、パソコンとか、携帯を通じてですね、新聞と同等もしくはそれ以上の情報が取れるような仕組みを作ろうというふうにしております。やっぱりいい情報というのは記者が足を使ってね、取ってくるわけじゃないですか。でもそのためにはね、コストがかかるわけですよね。ですから、まあ、情報をいつまでもね、無料で取れるというふうに、まあ、思っている方々多いかもしれませんけれどもね、そこは違うんじゃないかというふうに思いますね。
うん、そうですね。まあ、しかし、3月頃からですか、電子版。
ああ、そうですね。
もう楽しみですね、どんなのが出てくる。そうですね、もちろんニュースとか解説とか、
そうですね、
いろんな世界の記事とか、ワールドリポートとか、はい、いろんなのが入ってくるわけ。
うん、そうですね。うん、新聞の最終版のイメージも、ネットで見れますし、それだけじゃなくて、新たに発生した緊急のニュースも見れますしね、便利だと思いますね。
FM ハイ爽やか談話室、日本経済新聞社静岡支局長の松野哲郎さんにお話を伺っています。
松野さん、そういう中で、まあ、2009年3月、つまり去年の3月に、はい、突如として静岡支局長と、はい、いうことになったわけですけど、はい、なんか静岡、さっきね、まあ、人事っていうのはね、うん、自分の個人の自由じゃないと、唯一自分が自由っていうかね、その認められたのはマニラ支局長だって言われました。静岡の場合はどうなんですか？これは全く突如として。
いや、突然でしたね。
それまで静岡との接点っていうのはあったんですか、ないんですか？
取材とかで、足を踏み入れたことはありますよ。でもあんまり強く意識したことなかったですね、すいません。
まあね、一般的な人は静岡というのは通過圏だってこう言われているわけですけど、うん、まあよく入ってこられた方はですね、静岡ってお茶とみかんじゃないかってこう言うんですけど、入ってくると、うん、そんなことないんじゃないかと、うん、ね、工業出荷額なんていうのはね、うんうん、製造品出荷額なんていうのは3位、県民所得だって全国で3位ですしね、うんうん、まあ、そういう意味ではそんな静岡県ってのは大きいのか、うん、つまり関東と中京の間にあるもんですから、静岡県じゃなくて静谷県なんて悪いことを言う人もいますけどね、うんうんうん、そうじゃなくて、これがもし他のところにあったら非常に大変なんですよね、
うん、おっしゃる通りですよね。
だから住んでる人はそれに気がつかないんですよね。
で、あと皆さんすごく謙虚ですよね。もっとアピールしてもいいのに割と黙っておられるもんですから、なんとなくみんな通過しちゃうんですけれども来るとみんな豊かですしね、素晴らしい材料にあふれた土地だと思いますね。
前に新幹線に乗った時ね、静岡市って人口どのぐらい、20万人か30万ですかなんて聞かれたことあるんですよ。いや、70万いますよって言ったら、そんなにいるんですかってね。まあ一般のね、うん、その東海道線あるいは東名高速でね、移動している人たちは静岡に降りなければその程度の認識しかない、うん、まあ、ちょっと残念な気持ちもしますけどね。で、 その静岡支局長というその事例を受けた時に入って、まあ、今若干もうその中に入ってるんですけど、うんうん、率直な感想はどうなんですか。
そうですね、いやそれほど縁がなかったもんですから、うん、これからまた勉強せんといかんなと思いました。それと、うん、こちらに来る前はいわゆるデスクワークを7年間ぐらい、やってたんですね。デスクワークっていうのは、まあ、編集者としての仕事なんですけれどもね。でこちらに来るというのはまた、僕らの用語で言うと現場に来るっていうことなんですね。ああマニラ以来久々現場だなっていう、まあ、喜びがありましたね。はい。
ところで支局長としてはね、まあ、静岡版っていうのが紙面にありますよね、はい、その編集方針やったりご自身も記事を書かれるんですか。
ですね、まあ一部コラムに、まあ時々書いてはおりますけど、
ね、あの茶柱みたいなああいうのですか。
ああそうですね、静岡面の左下に、週2回茶柱っていう、うん、まあエッセイっぽい、小話を書くコーナーがあるんですけれどもね、うん、そこに、何週間に一遍、私も執筆をしてますけどね。
そうですか。でまあ一般的にはまだ支局長っていうのは要するにそういうふうな支局でその白カバンをその構成するのと同時に日本経済新聞社の顔としての存在っていうかね、うんうん、意味っていうのを持ってるわけでしょ。
まあそうですね、
地域社会においてね、日経の存在感をね訴えるって言いますかね、表現するっていうところがあるんじゃない
ですか。まあできるだけいろんなイベントがありましたらですね、顔を出すようにしてますね。
そうですね、
顔を出さないとそんな新聞社、あったのって言われちゃいますからね、
うんうん、あなたは誰ですかなんていつも言われたんじゃね、これね、ちょっと支局長さんとしてあれなんでしょうけど、もう一つ、よく日経懇話会なんていうのがありますね、あれは何なんですか。
あれはですね、地元の経営者の方々を中心にですね、会員制の組織を作ってるんですね。静岡県に3つあるんですけどね、静岡日経懇話会、浜松日経懇話会、静岡東部日経懇話会、まあ、東中西と3つあるんですけれども、その懇話会で、それぞれ年6回ずつ講演会を開催しております。まあ、その事務局長 を私が仰せつかっているということですね。
各地区です6回ずつですか。
そうです、
6さん18回やるってこと。
年間18回は講演会開いてますね。
随分忙しいですね
そうですね、
まあ、どこの県でもそういうふうなのがあるんですか。
ですね、全ての県にあるわけじゃないですね。やはり大きい都市のある県ですかね。そこで、作っています
。まあそれの運営もね、まあ、もちろん担当の方はおいでになるんでしょうけど、やっぱり支局長としての役割というのは非常に大きいんでしょうからね。
そうですね、仕事のかなりの部分がその懇話会の運営ということですね。
そうですか、大変ですね。まあ、いろいろ現場へ出てくるとそういうふうな問題も出てくるということで、デスクワークで一丁上がりっていうような感じじゃないですわね。
そうですね、支局長にもいろんなタイプがあってですね、ライターとして活躍したがる支局長もいますし、ライターは記者に任せて自分はエディターですね、編集者として関わろうとする人もいるんですけれどもね、私はねライター派よりもねどちらかというとエディター派なんですね、うん、ですから自分ではそんなに、直接記事をね、多くは書きませんね。ただ、こういう方針で、こういう調査をやる、こういう企業を取材する、そういう方針みたいなものは出しますね。
松野さんというのは非常にバランス感覚がよく取れてるなというふうに時々お会いしてね話を伺うと
そんな感じ
しますけれどもね、個人としての将来の夢って言いますかね、まだジャーナリストとしての、ね、日経の新聞社の社員としての役割っていうのはこれからもずっと続いていくし、もっと、ステップアップしていくんじゃないかと思いますけれども、
自分はその途上国支援に関わってきた父親の息子でありね、海外大好きの母親の息子でありますから、やっぱりそういう思考というのがずっとありましてですね、フリーになったらですね、海外を思いっきり、旅行してみたいというふうに思ってますね。まあ、いわゆる今そういう言葉あるのかどうか知りませんけど、バックパッカーみたいな、安い旅行をしてですね、これまで見れなかったところ、インドとか行ったことないんでインド行きたいなとかね、ヨーロッパも全然見てないところばっかりなんで回りたいなと思いますね。まあそれが一つですね。それともう一つはですね、私が新聞社にいてですね、今のメディアではなかなかやりきれないことをフリーになってから 実現したいなというふうに思っておりましてですね、まあ、それは何かというとですね、もうちょっとこう生活者とか読者の顔が見えるような、そういう情報提供をしたいなと思ってますね。で、それは簡単に言うとですね、コミュニティ誌って言いますかね。まあ、今みんな、新聞読まなくなってますから、まあ、ネットでの情報提供でもいいんですけれどもね、もっとこの狭い、ローカルエリアにね、限定した、情報の収集と発信、そういうことが、できないかなと。で、まさに、FM ハイさんが、やってる、ことじゃないかなと思うんですけれども、
まあ、私もですね、調子に乗って言えばですね、メディアっていうのは二極分化していくんじゃないかと思ってるんですよ。うん、つまりグローバルなね、その情報収集発信、それから今度、まあ、地域に密着したコミュニティ的なね、情報発信、その中間が少しずつ薄くなっていくのかなというような感じはしますけれどもね。うんうん、
そうですね。
それからバックパッカーって言えば、佐々木幸太郎さんなんて、ね、私好きなんですけどね、あれ書いてあるね、あの人ね、まさにああいうのはいいじゃないですかね。松田さん合ってるかもしれませんよ。
いいですね。
そうですか。で、ところでご家庭って今単身に、
はい、
で、お子さんは、
はい、埼玉で暮らしております。
奥様と何人もいて
る、ですね、中学生と小学生の男の子が一人ずつ。
だから大変な時期だけど、まあしょうがないですね。でもお父さん頑張ってるから、それはそれでいいんでしょうけれどもね。
うん、そうですね。
まあ、この辺がね、やっぱり、単身赴任のね、厳しさ、辛さっていうのはあるんでしょうけれども。
月に一遍ぐらいしかどうしても戻れないもんですからね。ちょうど子供が成長著しい時期ですから、もっとそばにいたいなとは思うんですけれどもね。そこは残念ですね。
ところで、趣味とかスポーツとかもっといろいろ聞きたいんですけど、どうなんですか。グルメって言いますか、食べ物とか、お酒とか、そういう温泉とか、そういうのはどうなんですか。
そうですね、まあ特定の趣味があるわけではないですけれども、割とこうアート的なものを鑑賞したりするのは好きですね。まあ映画見たりね、静岡だとね、スパックの演劇を鑑賞したり、まあ、ビーチでも行きますしね、あとね、水族館ってのはね、これは本当人間が作り出したね、アートだと思いますよ。いつも私はアートとして、水族館を鑑賞してますね。
そういう話初めて聞きましたけどね。最後にですね、ま、静岡県っていうのね、将来静岡っていうのはどういうふうな県っていうか地域社会になっていったらいいか。
そうですね、すごく難しい議論ですよね。道州制とかいろんな話が絡んできますから、一言で言いにくいですけれども、まあ、もうちょっと狭い範囲に限定してですね、まあ、静岡市とかね、そういうベースで見るんであれば、歴史もありますしね、アピールできるものが非常に多いと思いますからね、単なるこう通過駅でね、終わらせないような、そういう街づくりですかね、していかれればいいんじゃないかなというふうに思いますね。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、日本経済新聞社静岡支局長の松野哲郎さんを迎えしてお話を伺いました。松野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週2月21日は静岡市議会議長の近藤光雄さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。